ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ナモタッサ
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パーナティパータウェラマニシッカパダムサマディアミ。
パーナティパータウェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディナダナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディナダナシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダウェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダウェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナウェラマニ
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ。
はい、はい、はい、じゃあ始めさせていただきますね。ですね、まずね、この座禅会、とか、接心のね、のちょっと案内だけしておきますと、私は普段は 神奈川県の、鎌倉のに住んでいて、まあ、そこで、そこの、まあ、一方庵というね、あのいおりで、活動しているんですよ、ね。まあ、それで、まあ、いろんな全国で、接心、ね、接心というのは心を接するって書いて、まあ、あの瞑想を、朝から晩まで泊まり込みでやる、ね。まあ、もともと日本の禅宗の、まあ、あので行うものだったんですけど、なんですけどもね、まあ、今はもうちょっと幅広く使っているかな、はい。今はともかくそういうあの接心なり座禅会なりを、まあ、日本全国で今やっています、ね。まあ、でもまあ主にはまあ鎌倉でやってるんですけど、それで、去年ね、あの去年あのこの中にも何人か、去年いらした方いるかと思いますけども、あの、まあ、あの後ろに座ってらっしゃる、ね、木下さんが、招待してくださって、この久高、で接心をやらないかという、ね、話が来て、ちょっとびっくりして、ね、あの、まあ、こういう非常に特殊な場所で、まあ、で、まあ、しかもその接心というのは何十人が寝泊まりしますので、寝泊まりするような、ね、あの設備とか、そういうのと大丈夫だろうってね、まあ、いろいろやり取りして、まあ、あのこういうね立派な建物があって寝泊まりできて食事も、全部できるってね、あの聞いて、じゃあまあやってみようってことになって、で初めて、去年ですね、去年の10月の、まあ、まあ、全く今年と同じ、体育の日のね連休に、やってきたんですけど、で去年はね、あの県外から、ね、東京の東京関西をはじめとして、ね、皆さん来て、それプラス、沖縄の人たちが加わる、ね、っていう形 で今年はね、あの去年よりか県外の方がかなり多くなってきて、あの、まあ、本当に普段、私が鎌倉で、活動している時に、参加してくれてる、ね、メンバーがかなりほとんど大部分が来たような感じで、それに、沖縄の人たちが加わってくださる、ね、そういう形になってます、はい。それでね、今日の、話の焦点をどこに当てたらいいのかちょっとあのどうしようかなと思ったんですけど、まあ、一応ね、まあ、両方の、つまり、今接心ね参加している人も、今日の、ね、午後初めて来た人も、もうちょっと、はい、いいですか、ですか、はい、もう分かりやすいような、ね、話を、していけたらいいかなと思います、ね、はい。で、あのこの接心はね、もう、今晩が最後で明日の朝まで、やって、まあ、あの今日いらした方の、ね、何人かは泊まられるみたいですけれどもね、まあ、そんなんでね、あのこれからも、毎年、体育の日の連休にはやっていきたいなという話がみんな出てますので、あの来年以降もで、まあ、精神やったら必ずこういう1日半日の、ね、座禅会は、沖縄の人向けにやろうという話も出てますので、ね、ぜひどうぞ、来年以降も、ね、あのご参加ください、はい、はい。それでですね、あの後ほどね、一回、トイレ休憩を挟んで、瞑想をね、しようってことなんですけども、まあ、全部で4時までなので、あまり時間ないので、あのもう一つに絞ろうと思ってますね。でそれが、まあ、呼吸瞑想もいいんですけども、あのちょっとねいろいろ面倒くさくはないけども、それよりか、まあ、呼吸瞑想だったらね、まあ、多分今までどっかでやったことあるかもしれないんですけどもね、今回はねちょっと体の感覚を見る、ね、瞑想をしてみたいと思います。 ですから、今日の話も体の感覚を見ることに関して解説していくような形になるかと思いますね。それで一応この話を聞けば、体の感覚を見るっていうことが一体どういうことなのかね、分かって、でしかも、まあその後すぐやりますから、もう実践して、でその後ね、質疑応答がありますので、分からなかったとか、ね、そういう部分を聞いていただけるかなと思います。はい。それで、今日ね、来た方の、まあ、全員じゃないみたいですけどね、半分ぐらいの人が、まあ、ヨガをされているって聞いてます、ね。それで、まあ、このセッションの中でも、ヨガを入れていて、まあ、鎌倉から一人、ヨガの先生来ていただいてます、ね。で、その先生に朝、午前中に2回、ヨガクラスを入れてもらってますね。でそれなのでね、でヨガの中で、まあ、プラナヤマっていうね、呼吸法、まあ、呼吸法だけじゃないですけどね、があって、それが非常に、体の感覚を見るっていうこととつながっていますので、後でね、そのプラナヤマを、まあ、多分15分ぐらい、入れて、でそれでそのまま、体の感覚を見る瞑想につなげて いこうかなと思ってます。ですから、トリック休憩の後はね、ヨガの先生に隣に座ってもらってやってもらう予定です。はい。はい、それでね、まあ、今日はね、瞑想っていうものを初めてやる人にも分かるような話をしていきたいと思ってます、ね。でそれがもうずっともう瞑想、何年もやってますっていう、ね、ような人でも、分かってもらえの人の理解もさらに進むような、ね、話ができたらいいかなと思います。それでですね、いつもね、私の話は、私の話はね、毎週こんなことを毎週日曜日にやってますので、だいたい毎週日曜日に、1時間半から2時間弱の法話をやっていて、で、これも今録音してますけども、録音して、それをポッドキャストでね、公開しています。で、アップルの、ね、iTunes ストアの、ポッドキャストのコーナーがありますから、そこへ行って、一方案、ね、一つの方のいおり、法は仏法の方、法律の方ですね、で、検索してもらえたら私 のサイトに出ますので、それで、登録してもらったら、今まで、この5年分ぐらいのね、がありますし、で今日の分もね、私らが、鎌倉に戻ってからポッドキャストとして公開しますので、今日の話を聞いて、まあ、誰か友達に紹介したいなと思ったら、そのポッドキャストをね、紹介していただけたら、これ今話しているのがそのまま、ポッドキャストとして聞こえる形になっていますので、よろしくお願いします。はい、ですか。それでね、まあ、とにかく、なんていうかな、まあ、ヨガをやってる人なんかに特にね、分かっていただけるんじゃないかなっていう話をね、これからしたいと思います。で、それでね、今日の法話、毎週やってるんですけども、今日の法話の題なんですけども、ですね、自分の中の自由への扉ってしてくださいね、自分の中の自由への扉ですね、まあ、自由への扉が開いている、どこに 自分の中にっていう、そういう話なんですけどね。はい。ですね、そこら辺からね、話を進めていきたいと思います。はい。で、去年ね、去年の10月は、もちろん東日本の大震災から半年経って、半年しか経っていなくて、非常に不安な、状態で。で、ご存知のようにね、福島とか、福島だけじゃなくてね、関東あたりでも放射能が不安でしょうがないっていう人が結構、どのくらいの数か分かんないんですけども、特に沖縄の方へ移住してきたっていうね、話がありました。で、それで何て言うかな、その人たちの話もそうだし、沖縄へね、移住してきた人。だけど、沖縄まで移住しなくても、福島で、あるいは関東でもね、非常に不安な日々をみんなが送っていた。まだあの頃半年でしたから。で、それで、もう1年半経つとね、なんていうか、喉元過ぎれば暑さ忘れる。少なくとも東北以外の人は大体そんな感じで、だけど東北だと全然暑さは忘れるところじゃなくてっていうのは、津波やられたところはまだ瓦礫がの山がねドバってあってどうしようもない状態で、で福島は福島で、もちろん、私が今でもない状態ですけどね。で、私らとしてもなんとかしなきゃということで、一応ね、今年の6月ぐらいに、福島と気仙沼とへ行って、で、リトリートなり座禅会なりやってきたんですけども、ね、それで実際に、福島の様子、気仙沼ですね、宮城のもう岩手県に近い港のあたりですね、あたりにを見て、津波のやられた跡とか、ね、ずっと見てきて、そういうこともあって、去年の不安が、まだ地域では続いているけども、それ以外の地域では、だんだん忘れかけている、ね、だけども人間にとっての不安っていうのは、非常に普遍的な問題なんでね、なかなか、忘れられるものではないっていうことでした、去年まではね。はい。で、それで、今年になって一応落ち着いてはきましたけれども、その不安っていうね問題はいつだってあるわけ で、それをどうしたらいいのか、ね、っていうようなことを、去年も話しましたね。で、今年も大体同じような話になりますけども、それをね、体の感覚を見るっていうところと結びつけてお話ししたいと思います。で、要するにどういうことかというと、皆さんが不安でしょうがない、時に、体の感覚を見るっていうことが、一つの、なんていうかな、不安から解放される道であるっていうことですね。で、これをですね、なんていうかな、今まで瞑想などしたこともない人で、しかも、不安でしょうがない人に分かってもらえるように今日はお話できたらいいかなと思います。っていうのは、もう瞑想をもうすでにずっとやってますっていう人同士だとね、もうすでになんか瞑想の細かいテクニックの話にいきなりなっちゃって、それはそれでいいんですけども、体の感覚を見ることがなぜ不安の解消になるのかっていうね、本当に根本的な話が見えなくなってしまう、ね、それに対して、今日初めていらした方のバックグラウンドちょっと分かんないんですけども、例えば、今まで瞑想なんか したこともない、ね、瞑想って言葉は知ってるし、あるいは日本の禅宗の座禅って言葉は知ってるけども、まあ、ちょっと今までそういう機会がなかった、ね、だけどもまだ一応心にいろんなものを抱えている、ね、でそういう人がどうして、その体の感覚を感じるっていうことが、皆さんの不安の解決になるのかってね、そのあたりをねちょっとお話しできたらいいかなと思ってます、ね、はい。でそれで、何でもね例えば体の、まあ、普通の病気があるとしてね、でその体の普通の病気、まあ、何でもいいんですけどね、糖尿病だろうか、胃潰瘍だろうか、ね、高血圧だろうか、ね、まあ、それを何とかしようとした場合に皆さん普通何をするか、まあ、もちろんお医者さんに行くんですけども、でお医者さんで一体何をするかって言ったらば、まあ、一言で言えば原因を探るってことですね。いろんな検査をすることによって、で原因を探って、その原因を明らかにして、それで初めて、治療法が、を探ることができるわけですよね。例えばある非常に偏った食事をしてきた結果糖尿病になりました、だったらばその非常に偏った、食事をどう偏っていたのかをきちんとわきまえた上で、それを、是正していく、ね、だけですね。であるいは、ある、ね、間違ったものを取ったために、お腹を壊した、だったらば、まあ、応急処理をしてもう二度とそれを取らないっていうね、いうようなこと、まあ、だから常に、治療っていうのは、原因をねはっきりさせて、でそれを取り除くっていうね、いう形をとっています。でそれでじゃあ皆さんの不安の原因は一体何なのかっていう問題ですね。わかりますね。糖尿病だったらばある偏った、食事であるね。だけどじゃあ皆さんが、まあ、多分ね、まあ、こうやって瞑想会とかね、いうあれを出して、まあ、今日集まっていただいたということは多少なりともね、いろんな自分の心に、悩みなり何なりを、まあ、抱えていらっしゃるかなと思ってます、ね、今日は別にエンターテインメントでね、来ているわけじゃないと思いますので、ね、それだし、あるいは、まあ、悩み苦しみがない人なんて、その人はいるわけがなくて、でもいるとしたらそれをごまかしているに過ぎないし、ね、見て見ぬふりしてるに過ぎないし、ね、だから、まあ、一応ね皆さんに悩み苦しみがあるっていう前提のもとで話を進めます、ね、っていうよりか、まあ、例えばね体の病気だったらば全員が全員糖尿病であるわけないじゃないですか。全員が全員胃潰瘍であるわけがなくて、ある一部の人だけが糖尿病になる、ある一部の人だけが高血圧に苦しむ、ね、だけどそれ以外の人は糖尿病じゃないし、高血圧でもない、ね、だからあくまでもある病気に関しては、まあ、ある一部の人が苦しむけども他の人たちは、まあ、あまり関係ないってことになりますね。だけどただね、心の問題に関してはちょっとそれ言えないんですよ。言えないんですよね。で、そうなんだけども、ここが非常にデリケートな問題で、心が病気だなんて、これはとんでもない話になっちゃって、もうほとんど、なんていうかな。で、だけど、その、まあ、心が病気っていうのはちょっと強すぎる表現ですけども、心にいろんなね、悩み、苦しみを持っている。っていうことになるとこれはもう 100% 全員ですね。つまり何が言いたいかというと糖尿病というのは全員が糖尿病ではない、全員が高血圧ではない、 だけども心に関しては全員がそうだっていう話なんですよ。で、全員がそうだっていうことを認めないと話が進まないんですよ。で、どういうことか分かりますかね。要するにね、全員がそうだなんだけども実際はそうじゃないじゃないですか。つまりある一部の人がある時々だけ悩みがあって、まあちょっとあれば悩み忘れちゃう、あるいは私は今悩みとはもう無関係ですってね言えちゃう。で、ちょっと悩みが続いている人はちょっとどうしたのって話になってしまうね。ちょっとあの人おかしいんじゃないのってね話になってしまう。だけども、それもあんまり正直ではなくて、やっぱりね、みんなやっぱりいろいろあるわけですよ。で、まあ、例えばある非常に悩んでる人と、例えば私が、レストランで食事しながらその人の話を聞く、ね、でその人が言うには私だけがいろいろ悩み苦しんでいて世の中の人はなんかみんな楽しそうに暮らしているって、ね、言うわけですよ。だけど、まあ、実際例えば今楽しげに食事をしているレストラン、ね、だけどもそんなことはありえなくて今楽しげに食事をしているレストランの全ての人がそれぞれ問題を抱えているっていうのはもう 100% そうですね。皆さんだともう世の中に生きて、ね、何十年って経ってるからもう分かると思います。全ての家庭に問題があるし全てのカップルに問題があるし、ね、全ての学校に全ての職場に、全てのコミュニティに問題がある、ね、そういう問題がない、カップルや家族やコミュニティ存在しないですね。今までそんな人会ったことないでしょ今まで、ね、でそうなんだけども本当はそうなんだけどもあんまりこういう話をしない、ね、なぜこんな話をしてもなんか暗くなるだけだからってねいうことがあるんですよ、ね、それで、なぜこんな話をしてるかっていうと瞑想とかね、っていうことを始めるんだったらばまずここら辺をちょっとはっきりさせておく必要があるということですね。つまり、自分の心に正直になること、これが本当に第一番です、ね、でなんだけども今の世の中っていうのは、自分の心に正直になること、あるいは自分の心を正直に人に話すことっていうのは普通は許されていないですねお分かりというように、ね、で自分の悩み苦しみをちょっと人に話したくてもまあそれを話せる相手が一人か二人いるぐらいだったらもう幸せじゃないですか。でほとんどの人はそれを話せない、ね、で話せなくて私問題ありません私はとっても幸せに暮らしてますっていうようなふりをしてみんな生きてるわけです。そうなんだけどまあ私のような立場の人間だとみんないろいろ悩みを相談しに来るんでね、まあ、あらゆる人がそうなんだなと思います。ですからまずねもし瞑想とかを始めるんだったらばそのまずね自分のには、いろんな問題があるんだっていうことを素直に、認めること、そしてそれが全然おかしくないんだっていうことですね。なぜかといえば確かに糖尿病だったら全員が糖尿病じゃないんですけども、心の問題っていうのは 100人中100人がそれぞれ問題を抱えている、ね、それが我々の出発点です。いいですか。で、それでじゃあどうしたら、その問題を解決していけるのかっていうことでね今日は体の感覚を見るっていうことを、が解決なんだということを結論 に持っていきたいんですけどもまだ全然遠いですね。で、それでじゃあ皆さんが例えば心に問題がある、まあ、心に問題があるってなんかちょっとすごい言い方ですけども、まあ、いろいろ悩んだり苦しんだりしている、ね、あるいは不安であるとか、ね、心配でならないとか、ね、まあ、いろいろあるですよ。で、まず第一にそれが全然その特殊じゃないっていうことですね。ってことをまず 分かってほしい。というよりか、私らのような立場からすると、なんていうかな、皆さんが例えば瞑想とかね、いうことを知らないままで生きていくっていうのは、私らから見るとちょっと危なすぎるっていうふうに見えちゃうんですよ。わかりますかね。それはちょうどなんていうかな、要するに薬も持たないで旅をするようなもんで、例えばインドを旅するとかね、インドなんか旅したらすぐにお腹壊すしね、いろいろする。だけどインドを旅するのに胃薬を持たないで旅するようなもんなんですよ。わかりますかね。あそこを旅したらもう生水飲んだけどすぐ下痢をしてしまうね、ちょっと食べ過ぎただけでね、ぼーっとしてしまうね。だから例えばインドを旅するのに抗生物質とかね、セイロガンとかもう絶対に持っていかなきゃいけないわけですよ、ね、もうすぐやられてしまうから。でそれと同じように、瞑想っていう薬ですね。で瞑想っていう薬を持たないで人生を生きていく、そんなこと本当大丈夫なのって私のような立場からするとそう見えちゃうんですよ。でなぜ、だって瞑想っていうことを知らないっていうことは、皆さんは不安っていうものに襲われた時、その不安の処理の仕方を知らないってことになっちゃうからなんですよ。わかりますかね。でそして、そうなった時にどうせ皆さんは不安を間違った処理をしてしまうってことになるんですよ、ね、でどういう間違った処理、もう酒飲んで忘れるとかねもうテレビ見てポケッとするとかね、いくらでもあるじゃないですか。だけどそれ全然不安の処理になってないですよね。だけどもしょうがないっていうのは分かるんですよ。だって本当の不安の処理の仕方を教わってこなかったから、ね、だからなんていうかな、これもう本当に今いろんな人と話してて感じるのは、体の病気だったらこれだけ多くのね情報今あるじゃないですか。下痢をするんだったら下痢した時どうすればいいの、もう薬屋さん行けば山ほど下痢の薬がある、ね、糖尿病だってもういくらでも糖尿病の食事療法のねプログラムいくらでもある、ね、もう至れり尽くせりある。だけど心に関しては恐ろしく貧しいし、あるいはもう非常に特殊なところへ行くしかない、うん、つまり家庭の常備薬みたいに、お腹壊した時はセイロガン飲むような形のものすらない、ね、ですから今日はねなんとか家庭の常備薬として皆さんがちょっと不安になったり心配が心から消えなかったり、ね、あるいは昨日のあの嫌な出来事が何回も何回も蘇ってきてなんか気が重たくなったりとかね、そうした時にどうすればいいのか、ね、っていう話をできたらいいなと思います。でまあその時にね、まあ、もちろんいろんな薬を飲むっていう手段もありますけれども、まあそれにはちょっといろんな副作用とかねいろいろ問題あるし、でお金もかかっちゃうし、ね、だけど今から私らがやる瞑想は少なくともお金はかからないです。まあまあ今日ね、まあ、久高まで来るのにちょっと多少お金かかってますけども、まあ今日これをしっかりとね今日の話を聞いて、一緒にやってもらってね、でそれでお家で実践してもらうにはお家で実践してもらうには、まあ、ただですから、ね、私にお金払う必要ないですし、ね、でもう絶対に誰でもできます、ね、ですか、はい、でだからそういう皆さんがほんのちょっとした不安だとか心配だとかに襲われた時に胃薬を飲むような感じで、やってもらう、ね、まずはそのあたりから始めていただけたらこの薬の効果っていうものに多分皆さんびっくりするはずです。そして、こんなに効果のある薬が全く知られていなかったってこと、これだけ病人が多いのにね。本当私も思うんですよ。 要するにこれだけ病人がいて、でそしてこれに対する非常に特効薬みたいな薬があって、なんだけどだからこの特効薬と病人とか結びつくべきじゃないですか、ね、で体の病気ってまあ大抵そうですよね。結核っていうものに対して、ね、ペニシリンっていう特効薬が発明されて、それが結核患者を救ってきた、ね、で救う、まあ、いろんな病院ができて、お医者さんが、ね、働いて多くの結核患者が救われた、ね、でそれで特効薬によって救われた。でそれとペニシリンどころの話ではない、特効薬を私らはあるんですよ。これ誰からか、お釈迦様からですけどね、私が発明したんじゃないんだけど、でお釈迦様からの、特効薬があるんだけども、その特効薬と患者さんとか結びついてこなかったっていう非常に何とも言えない歴史があるんですよ。ですから皆さんがその特効薬の存在を知らないっていうのも無理はなくて、だけどやっぱりそれもったいないなって話です。ですから、まあそうは言ってもね、これ特効薬なんだぞなんて言われてもそうかいなってね、また疑うでしょうから、まあ、というか今日はね、この特効薬をちょっと飲んでもらいますね。で飲んでもらった結果、実際効くかどうかね、それをちょっと自分で確かめてください。私がいくらこの特効薬効きますよなんて言ったって、どうせ信用しないでしょうから、それよりか、まあ、私がその特効薬飲み方を教えますの で実際飲んでみて、さあ効くかな効かないかな、ね、確かめてみてください。絶対効くと思います。まあまあいいけどねはい、じゃあなぜね、そのもったいぶらないどういう特効薬なんだってね、ということで、まあ、もちろん体の感覚を見るっていう特効薬なんだけど、これだけじゃ意味持たないですよね。体の感覚を見るってなんでそれが特効薬なんですかってどうせ皆さん思うだろうし、ね、はい、ですから、もうちょっとね、その例えば皆さんの心の悩み苦しみね、もう不安でもいいですよ、心配でもいいですよ、ね、それと不安、まあ不安でいいですかね、不安とか心配っていうものとこの体の感覚を見るっていうことね、こう、まあ、こういう病気とこういう特効薬、ね、これがどうして、特効薬になるのか、ね、そこら辺を、少なくとも、頭だけでも、ね、理解してもらえたら、多分皆さんはこの特効薬を飲もうという気になると思うんですけど、ね、でその上で、飲んでもらったら、あ、本当に効いたと思ってくれたら、今日、ね、こんなわざわざ久高まで来ていただいた甲斐があるんじゃないかなと思います。ですか、はい、ちょっと前置きはちょっと前置き長すぎたんだけど、はい、それでね、じゃあどうして体の感覚を見るっていうことが不安を解消することになるのかね、わけわからないじゃないですか。で体の感覚を見るって言うけど、私体の感覚ありますよ、体の感覚、私死んでないしね、時々お腹痛くなるし、ね、蚊に食われたら痒いし、ね、疲れたら、ね、足を、ね、たくさん歩いたら足痛くなるし、ね、腰は痛いし、ね、あるいはちょっと、ね、快楽をしたらもう体に快楽を感じるし、ね、だから別に体の感覚なんて普通にあるし、で体の感覚を見るったって、まあ、お腹痛かったお腹痛い見てるし、ね、わけわからんって話になりますね。だから体の感覚を見るっていうのが一体どういうことなのか、まあ、まだ皆さんわかんないだろうし、でそれに対してそれに体の感覚を見ることで解消する不安っていうのが一体どういうことなのかもちょっと皆さんわかんないだろうし、ね、そこをなんとかつなげてお話できたら、はい、じゃあね、じゃあその不安とか心配っていうものをね、ちょっと分析していきましょう、ね、皆さんどういうふうに不安になります、どういうふうに心配しますその不安、何について不安か何について心配か、それはどうでもいいんですよ、ね、まあ、いろんな、不安の材料はあるだろうし、
まあ、例えば健康がちょっと私健康に不安なんですとかね、いや私ちょっと経済的に不安なんですとかね、私ちょっと旦那さんとの関係が奥さんとの関係が不安なんですとかね、いや私ちょっと子供の将来が不安なんですとかね、あるいはオスプレイが不安なんですとかね、まあまあオスプレイもまだもちろん不安ですけどね、あるいはもうね、ここだったら尖閣諸島が不安なんですとかね、まあいくらでもあるじゃないですかね。で日本の将来が、日本の将来で私の将来が不安なんですとかね、まあいろいろありますね。だけどその、不安や、ね、心配しているときにどういうふうに不安や心配しているか、ね、それをよく見てほしいんですよ。よく、ね、よく見ると皆さんは同じことを繰り返してます。わかります？同じことを繰り返すってことは、例えば心配するでしょう。同じ心配を繰り返すじゃないですか。じゃないですか。例えば、例えば体の不安になる、ね。自分はもしかしたらなんかすごい病気なんじゃないかってね、思う。そういうふうに不安に思うことを何回も繰り返しますね。全く同じこと。ね、あるいは何か心配をする。お金の心配でも、ね、こうなったらどうしようかとか、ね、でその心配を1回だけしますか？そんなことないですよね。何回も何回も心配します、ね、あるいは昨日なんかある人に嫌なことを言われてしまった。でその時に実に嫌な思いをした。それたった1回ですか？じゃないですよね。それ言われたのは昨日なのに、昨日からもうすでに30回ぐらい思い出してるじゃないですかね。だから結局嫌な出来事ってたった1回しか起こってないのに、それをもう皆さんは20回も30回も40回も50回も実は思い出すじゃないですか、ね、まあね、自分が本当はそんなことばっかりやっているっていうのは、まあ、瞑想すれば一番なんですよ。瞑想しても何もしないでやると、ああ自分の心はいつも同じことを繰り返してるなっていうことに気づく。だけど瞑想してないにしてないと、多分自分の心が同じことを繰り返しているっていうことも多分気づいていないかと思います。でそうなんだけども、ね、今言ったでしょ、1週間前のあの嫌な出来事がありましたね。嫌だったじゃないですか。屈辱だったじゃないですか、ね、まあ屈辱を受け、まあ1週間前に嫌な思いをした。でそれから1週間経ちました。で何してきました？何回も思い出したでしょ。何回も思い出したですね。何回も何回もあの1週間前に出来事を思い出したら、出すたびに嫌な思いをしてきた。ってことはどういうことかっていうと、出来事っていうのはたった1回なんだけども、皆さんの心はそれをやっぱり繰り返してしまうんですよ、ね、で心配ってことも繰り返すし、不安ってことも繰り返すし、だから結局の問題は繰り返すっていうことですね。わかりますかね。ってことはどういうことかっていうと、繰り返さなきゃいいって話になりますね。たったこれだけのことなんですよ。だからそこでね、まあ、あの皆さん普通はそう思えなくて、何とかして、心配の原因を、不安の原因を、あの嫌な出来事を解決しようとする。例えば何か誰かにひどいことされたら、もうその人に謝ってもらうとかね、だけど皆さんはその人に謝ってほしいと思ったって、その人謝らないじゃないですか、普通はね。お前謝れって言ったって謝らないですよ、ね、それが国と国との間だと余計めんどくさくなる。だけど皆さんとしては、あれだけ嫌なことをされたんだから、あの人に謝ってもらうしか自分はこの嫌な思いから回復されないと思うから謝ってほしいと思うわけ。だけどもし皆さんが、まあ、たとえあの人に嫌なことをされたとしても、もうそこから自由になることは 可能じゃないですか。その人に謝ってもらわなくても、わかりますか、ね、だからもう皆さんはそこから今自由になれるんですよ。要するにあの人に屈辱を受けてもそれを何回も何回も思い出すっていうことをしなければ。だけど皆さんは何回も何回も思い出しちゃうから、で、その人に謝ってほしい、謝らない限り自分はこの何回も何回も思い出すことから解放されないと思うけども、それは嘘ですね。なぜ謝ってもらったってどうせ思い出すじゃないですか、ね、だから皆さんが本当に望んでいるのはこの人に謝ってもらうことではなくて自由になることでしょ。わかりますね。で、不安とか心配の種を何とかやろうとするんだけども、本当に皆さんが望んでいるのは自由になることじゃないですか。わかります。ってことはどういうことかっていうと、全部の問題はやっぱり全部自分の心が問題なんだって話になってくるんですよ。ここがね、本当わかるかわかんないかで、瞑想が意味を持つか持たないかなるし、あるいは皆さんの人生が非常に楽に生きていけるか、苦しみながら生きていくかの分かれ目になります。なぜかといえば、ここにしか我々の悩み苦しみの本質はないから、ね、もし皆さんの悩み苦しみの原因が あの人だって言うんだったらば、あの人に何とか謝ってもらわなきゃ困るけど、でたとえ謝ってもらったとしても全然自由にならなかったですよね。わかります。だから皆さんが自分の心を何とかしたいと思って、その心のとのいろんな今悩んだり苦しんだりしていることの原因を外に求めてね、で外に求めてあの人だとかあいつだとか、ね、あのせいだとかして、でそれをいちいち全部、変化何とかしようとしたってどうせ無理ですよね。キリがないですよね。でそうなんだけども、今もしね、皆さんが今ここで1週間前のあの出来事を思い出すのを繰り返すのをやめることができたら、もうそれまでじゃないですか。もう自由なんですよ。いいですか。で結局皆さんが望んでいるのはそういう自由ではないんですかっていう話だ、ね。まあ、そんなこと言うとね、そしたらなんか悪い人が悪いことをして、じゃあその人ほったらかすんですかっていう、それはまた別の話ですよ、ね、そ悪い人が悪いことをして法律違反をしたならきちんともちろん警察や検察庁や裁判所が動かなきゃいけない。それはその通りですね。それはその悪い人が悪いことをするのを防ぐために。だからといって皆さんがその悪い人に悪いことをされたからといって、いつまでもその人に、の影響を受ける必要はないってことなんですよ。わかります、ね、っていうのはあまりにも多くの人が、ここを本当にはっきりしてなくて、いつまでも過去のことを、思い出して、であの出来事さえなければとかねあの人に謝ってもらえばとかね、そんなことばっかりやって人生を潰してしまう。だからそんなことやる必要なくて、今ここでもう自由になれるっていう話なんですよ。わかりますかね。じゃあそんなこと言ったって、不安とか心配、まあ心配っていうのはやっぱり大事じゃないですか。いろいろ心配するから明日のこともうまくいくんじゃないですか、ね、明日の大事なビジネスがあって、ビジネスのこといろいろ心配していろいろ準備するからビジネスもうまくいくから、心配しないでほったらかししてたらうまくいかないじゃないですか。でまあこれは最もそうなんですよね。だ半分正しくて半分間違いです。なぜかどうせ皆さん心配しすぎるじゃないですか、ね、余計な心配するじゃないですか、ね、もう確かに明日ね、お昼に誰かと食事しましょうってなったら、もちろんレストラン決めなきゃいけない、では何時に会うか決めなきゃいけない、まあいろんな心配とか心配りをねしなきゃいけない それは当然です。だけど皆さんはそれ以上のことをしちゃいますよね。明日雨降ったらどうしよう、どうしようとかね、もうあらゆることを心配してしまう。で肝心要のことをやらん失敗してしまう、ね、心配しすぎた結果結局準備がうまくいかないってこと山ほどありますよ ね、 ね、うん、例えば大学受験生が落ちたらどうしようってね、心配しすぎるとあまり勉強が手につかなくて落ちちゃうとかね、まあ、そんなバカバカしいことばっかりじゃないですか。でそんな心配する暇あったら勉強すればいいだけの話なんだけど、ね、だから我々はつい余計なことをしてしまう、ね、繰り返し繰り返し。じゃあそれを本当に、どう、止めたらいいのって話です、ね、でそれで、ようやく体の感覚になるんですけども、あのね、仏教の瞑想の中で体の感覚を見る瞑想っていうのがあります、ね、まあ、仏教の瞑想多少皆さん知ってるかと思いますけども、呼吸を見る瞑想とかね、吸う息吐く息を見る瞑想とかね、まあ、いろいろあるのを知ってるかと思います。でもその中に、体の感覚を見る瞑想っていうのがあります、ね、でそうなんだけど、さっきも言いましたけど、うん、体の感覚って言ったら、私も体の感覚ありますよね。だって死んでいないから痛かったり、ね、痒かったり、あの快楽を感じたりいろいろあるから、でそれを見るって話なんですかって言うんですけども、全然違うんですよ。違うのね。でどういう話かというと、これもうちょっと正確に言うと、体の微細な感覚を見るっていう話になります。となるとちょっと話が違ってくるでしょ。ってことはどういうことかっていうと、皆さんが今まで知っていたのは体の粗大な荒っぽい感覚です、ね、でそれに対して今から私らが瞑想で見ようっていうのは微細な感覚です。わかります、ね、で粗大な荒っぽい感覚に対して、微妙な微細なね、英語で言うとサトルな感覚ですね、となると話が違ってきちゃいますよね、微細な感覚と言われても、何のこと言ってるのかよく分かんない、ね、で例えばね、まあ、後でやりますけども右の手のひら、ね、例えば右の手のひらに今まで例えば怪我をしたりとか蚊に食われたりとか、ね、そういう時は、何かを感じたはずです。だけども痛くもない蚊に食われてもいない時に何か感じてます？右の手のひらにどうですかね。多分何も感じてないはずなんですよ。感じてないどころか普通は右の手のひらについて考えることをもうないです。わかります、ね、右の手のひらについて考えることもない。ってことはどういうことかっていうと、右の手のひらって存在してないんですよ、皆さんの心にとっては、ね、驚くべきことに。だけど右の手のひら実際存在してますねってことはどういうことかっていうと、皆さんは普段はほとんど自分の体のことなんて考えてたことないです、病気だったり何か痛みがあったり何か怪我したり何か痒かったりしている時以外は。わかります？これはね、本当驚くべきことで、つまり自分の体がここにあるのに自分の体について考えることも感じることも注意を向けることもない、病気の時以外はですか。でこれが普通の人の、自分の体との関係です。でちょっとね、例えばヨガとかなんかをやっている人は少しは自分の体を 見ることはあります、ね、あるいは、アスリートの人だったり、あるいはヨガ以外のね、いろんなね、いろいろありますね。気功やってる人もいるだろうし、ね、あるいは武術やってる人もいるだろうし、でそういう人は多少は自分の体を見ている。で 見なきゃだってヨガできないし、見なきゃ武術もできないし、ね、だけど今私らが体の感覚を見る、体の微細な感覚を見るっていった場合、それよりかもうちょっと深く見ることを意味します。いいですか。はい。でそれでね、例えば右の手のひらに注意を向けてみる。ちょっと今向けてみてください。いや別に なんか座らなくたっていいですよ、そのままで。いや私非常に興味あるんですけども、皆さん何か感じます？この時点で何も感じないか、何か感じます？なんかチリチリッとした感覚あります？どうでしょうか、ね、あります、うん、はいはい、まあいいです、はい。まあ後でねこれをみっちり やりますけどね。うん、何？いいの？はい。多分驚くと思います。多分今日、多分ね、ここにいる人ほとんどが何か感じるはずです。で、今まで皆さんは右の手のひらを感じてくださいなんて言われたことないはずです。誰からも。まあ皆さん非常に特殊な瞑想会とか行かない限りはね、まあ普通の世間で生きている限りは、小学校の先生からも、中学高校の先生からも、両親からも、恋人からも、会社の上司からもね、誰からも言われたことないはずです。右の手のひらを感じるなんて。だけど感じられるんですよ。後でびっくりすると思います。なんで、たった一つの理由ですね。皆さんは注意を今まで向けてこなかったから。たったこれだけです。だから、要するに何でも、例えばこのね、部屋の中にたくさんのものがあるけども、注意を向けなかったら気づかないじゃないですか。あそこにあんなものがあるとかね。で、注意を向けたら、あそこにホワイトボードがあるって気づくわけで。で、ホワイトボードに注意を向けるまでは、多分皆さんホワイトボードの中気にもしなかったと思います、ね、だけどもあるんですよ。ちょっと気を向くだけで、あほらほらちょっとあそこ見てって言ったら、すぐに非常に簡単にホワイトボード発見できますね。このぐらい あからさまなことですら我々は注意を向けなかったら発見できない。でこの体の感覚っていうのはホワイトボードとは違ってもうちょっと大事なんですよ。ホワイトボードは大事じゃないって言ってるわけじゃないんだけど、ね、でなぜこの体の感覚が大事なのか、ね、まあ、体の感覚を見る実践は後でやりますからね、今はいいです。でこの体の感覚を見ていくと、心がね静まってきます。なぜって話ですね。それはね、今言ったでしょ、皆さん心の体の感覚見たことありますか。ほとんどまずない。だからそんなことを教わってこなかったから、ね、だけどもちょっと注意を向けるだけで多分何かを感じる。でその何かを感じることがどれほど大事かについて今しゃべるんですけども、なぜ感じなかったのか、皆さんの心はどこへ行ってたのか、ね、 体の感覚を感じないままに。でそしてさっき言ったように不安とか心配っていうのが何回何回も繰り返すって言ってましたね。じゃあどう繰り返してました？皆さんの心は映画館です。で映画館の中で映画が上映されます。ですか？そしてその1週間前のあの嫌な出来事っていうのは映画として上映されたじゃないですか。わかります、ね、あの1週間前のあの人に言われたあの場面が何回も何回も映画として上映されたでしょ。わかりますね。そして心配っていうことも不安っていうことも全部映画なんですよ。不安という映画ですね、まあ、不安っていう材料の映画、心配の映画、ね、心配したらこうなったらどうしよう、こうなったらどうしよう、こうなったらどうしようっていうほら映画が展開してるじゃないですか、皆さんの心の中で。いいですか？ってことはどういうことかっていうと、皆さんはそういうものを何回も何回も繰り返す。どういうふうに？映画として何回も何回もそれが上映されるっていうことです。これはよく自分の心を見ればわかると思います、ね、そして映画っていうのはまあ実際の映画館行って見たらわかるように、皆さんはね那覇のなんとか映画館にいるのにもうニューヨークに行っちゃってるじゃないですか、ね、もうどっか行っちゃってるじゃないですか。要するに皆さんの心だけが映画の中へ入っていっちゃってる。皆さんの体は那覇のなんとか映画館に、まあ、どういう映画があるか知らないですけどね、言っているですね。ってことはどういうことですか？つまり皆さんの悩み苦しみっていうのは全て映画の中にしか存在してないんですよ。これすごいことですよ。これは全然理論でも何でもなくて、皆さんがチェックすればすぐ分かるはずですね。過去の嫌な出来事という映画、未来への心配という映画、何回も何回もそういう映画が上映されて、皆さんはで映画の特徴の一つとして皆さんは映画の中にズブズブに入ってしまって映画館にいる自分を忘れてしまうということです。そして映画っていうのはいくらでも、展開していく、もう限界なしに、ね、だから一旦不安になったらもう止まんなかったでしょ。一旦嫌な出来事を思い出したらもう止まんなかったじゃないですか。ですか？じゃあどう止めたらいいんですか？プロジェクター切っちゃえばいいですね。プロジェクターを切る。そして今皆さんはニューヨークなんかにいなくて中にいるってことがわかる。中の映画館の椅子に座っているってことがわかる。ですか？で、その時に映画はもう消えてます。スクリーンの上にはもう何もない。あれだけ不安だったニューヨークの街がもう消えている、ね、で皆さんは平和に那覇の映画館に座っている。いいですか？だから、皆さんがね、今日は不安とか、心配に対する特効薬って言って、体の感覚を見るってことを言いました、ね、だから皆さんがもし、不安や心配に駆られた時に、ちょっとでも自分の感覚に戻ることができたならば皆さんは映画の中から出てこれます。映画の中から出てこれますですか？はい。でそれでね、どうして、なぜかといえば、例えば右の手のひらなり、まあ後でやりますけども、全体、この少しずつね、体の一部一部を通して、体全体の、感覚を感じていきます。ですか？ でその時にね、皆さんはその自分の体の中を流れているあるエネルギーをただ感じる存在になる。でその時にどういうことかというと、皆さんは映画の中に入っていくことから連れ戻されてきます。わかりますか、ね、だからね、今日のまとめていくと、まあいろんなね、人間には心にはいろんな悩みや苦しみがある。そしてそれはもう普遍的なものであって、それは全然別にこんな悩み苦しみある私はおかしいんじゃないかって話じゃなくて、全員おかしいです。そんなこと言ったらね、全員がみんな悩み苦しみあるんだから。だけどそれを素直に表現できない世の中ではあるわけですね、今は。でだからみんな世の中の普通の社会人としていくために、私に悩みなんか何もありませんってね、いうふりをしなきゃいけない。だけどそんなの全部嘘で、皆さんの会社の上司も同僚も、ね、奥さんも旦那さんも子供も両親も近所のおばさんも全員が悩み苦しみを抱えて生きている、ね、だけどもみんなその解決の方法を知らないから、まるで悩み苦しみがないかのようなふりをして世の中というのは成り立っている。なぜ？だって解決つかないようなもんだともう考えるのやめようよって話だったんですよ、ね、だけど だから解決がつかないもんだからもう、ね、考えるのやめようよ。で余計何も解決何もしなかったから余計問題が悪化してしまったっていうだけですね。で今私らがやってるのは解決がつくんだよってことを言ってるわけね。だから解決がつくんだから、その皆さんが悩み苦しみがないふりをしなきゃいけなかったのは、これが解決がつかないと思い込んでたからなんですよ。皆さんだけじゃなくて世の中全体か、ですか？それだったら分かります。解決つかない問題についてあんまり考えたってしょうがないから、ね、それはまあ確かに健康精神衛生上そうかもしれない。だけど今ね、私らが今言ってるのは解決つくんですよ、人間の心の悩みや悩みっていうのは。であるならば、もうそういう私悩みがありませんなんていうふりをするのをもうやめて、私は悩みがあります苦しみがありますってと、まあ、別に人に言う必要もないんですけど、まあ、自分に正直になって、ね、で正直になって、じゃあ私の悩みって何よ、私の苦しみって何よってよく見てください。そうすると皆さんの悩みや苦しみっていうのは実にバカバカしくて、何回も何回も、ああ自分は過去の嫌な出来事を何回も何回も繰り返してるんだなっていうのが見えてくるはずです。で明日のことを何回も何回もただ虚しく心配してるんだなってことが見えるはずです、ね、でそして何回も何回も繰り返しているときに皆さんは何をしているかっていうと、そういう何回も何回も嫌な映画を上映している姿が見えるはずです。そして何回も何回も、明日のことを心配している心配っていう映画が上映されているのが見えるはずです、ね、で問題はじゃあ問題はどうしたらいいのって言ったら、映画をストップしちゃえばいいって話になるでしょ。それだけなんですよ。だから簡単ですね、すべての悩み苦しみは映画である、ね、簡単でしょ、ね、だからすべての悩み苦しみから解放されるには映画をストップすればいい、映画の上映をストップすればいいだけのことです。これちょっとやってみてください、ね、でその上で、じゃあどうやって映画の上映をストップするのよ、つまり皆さんがズブズブに映画に入ってたのをどうやって戻ってくるのよってなった時に、一番、強力な方法が体の感覚を見ることです。なぜかというと、皆さんは映画の中にズブズブに入っていった時に一番大事なものを忘れていました。何ですか？自分の体です、ね、つまり映画館の椅子に座っている自分の体をすっかり忘れることによって、皆さんは映画の中に入っていった。わかります？ ってことは逆に言うと、この映画の中から出ていくためには、出てくるためには、まずこの自分の体を思い出すことです、ね、映画館の椅子に座っている自分の体を思い出す。これだけで皆さんは映画から出てこれます。そして映画から出てきた時に何を知りますか。ああ、全ては映画だったっていうことを知ります、ね、いいですか。はい、まあ、これはもうちょっと騙されたと思って一回やってみてください、ね、でそしたら体の感覚を見ることで皆さんは映画から出てこれて、そしてその時に私の悩み苦しみで、なんかもっともそうなこと言ってたけども、あれ全部映画だったのねってことを知ります。非常に単純じゃないですか。人生って結構単純ですよ、本当に。複雑そうでいて、あっと驚くほど単純です、ね、でそれで、じゃあただもうちょっと解説しなきゃいけなくて、でその体の感覚を見ることで映画の中から出てこれる、ね、これはいいですね。なぜかといえば映画の中に入っていったってことは体を忘れたから、だから体を思い出すことによってここへ戻ってこれるということです。ですね。はい、それで、でその時にね、そのいろんな悩み苦しみを全部、手放して、で自分の体に戻ってきます。まあ、後で実践しますけれども、自分の体に戻ってきた時に皆さんは、ある体の非常に生き生きとした感覚というものを感じることができると思います。でこれね、まあ、今日来られた方、ヨガやってる方多いって聞きましたけども、ヨガのね、アーサナやってる時でも、特にシャーバーサナね、やってる時でも感じたことがあるんじゃないかなと思います。ただいかんせん、ヨガの中でね、それがきちんと強調されてきたかというと、どうもそうではなくて、ね、ではなくて、なんか体をとにかく柔らかくすることとかね、健康になることとか、きれいになることとか、ダイエットとかね、っていうようなことばっかり言われて、だけど本当にヨガの一番大事なのは、とにかく体の微細な感覚を感じること、ね、そうすると、生き生きとした感覚がよみがえってきます。でその時一体何が起こるわけ、非常に大事なことが起こります。どういうことか、ね、皆さんはそこでさっき言ったように映画の中から出てきた、ね、ってことはどういうことかっていうと、今まで皆さんは映画の中の主人公だったんですよ。わかります？だけどもう今皆さんは映画がストップして、映画の中から出てきて、もう今は、映画館の椅子に座ってこの生き生きとした感覚を感じている。その時に何が違うんですか？簡単ですね。皆さんって一体誰っていう部分がもうここで完璧に変わってます。わかります？それまでは皆さんは一週間前にあんなひどいこと言われて惨めな私っていうねが皆さんだったんですよ、ね、で何回も何回もこの映画繰り返されたじゃないですか、ね、だから余計惨めになるわけだけど、今皆さんは、まあ、そんな映画から全部出てね、で今生き生きとした感覚を感じている。 だからこの生き生きとした感覚を感じているのは全く映画の中の主人公とは違いますね。ですね。だからそこであなたって誰っていう部分が根本的に変わっちゃいます。ですか。だから皆さんの本質はこの今生き生きとした感覚を感じている方が皆さんの本質なんですよ。それをすっかり忘れて皆さんは 映画の中に入ってしまって、あの1週間前にあんなこと言われて惨めな私を自分だと思い込んでしまった、ね、だけどもそれは全部でっち上げです。全部映画です、ね、ですか。だからそれを全部、手放しをして、とにかく生き生きとした感覚に戻ってください、ね、でその生き生きとした感覚というのはまだピンとこないと思いますけど、まあ、あと今から実践しますから、ね、その生き生きとした感覚に戻った時に皆さん何を知るか、映画から解放された時の自由を知ります、ね、いいですか。映画から解放された時の自由ですね。でこれはどこから来るかというと、自分とは誰かっていうところが根本的にもう変わっちゃったから、ね、でそしてね、そこにあるのは生き生きとした感覚は他に何があるかっていうと、大きな強い喜びがあります。強い喜びがある、ね、そしてね、今日は多分もうそこまでいけないと思いますけども、そこにもう一つ重要なものがあって、それが慈悲っていうものですね。慈悲っていうのは、誰かが幸せであってほしい、誰かが苦しみから解放されてほしい、そういう思いです、ね、で普通はまあ、あの仏教の方で慈悲の瞑想っていうのがあるんですね、誰々が幸せでありますようにとか、あるいは一番総合的には、生きとし生けるものが幸せでありますように、ね、だけども普通生きとし生けるものが幸せでありますように、何をバカなこと言ってんのってね、何を偽善もいいとこだぜってね、っていうのが普通の反応です、ね、それなぜか、我々のそういう我々があの映画の主人公として生きて、何回も何回も頭の中を繰り返し映画が上映されている、そういうような状態な時には、一切の慈悲っていうものは我々は持てないんですよ。だから皆さんは常にイライライライライライライライラして、で常に、誰かを攻撃してね、で攻撃したらお互いに攻撃し合いますからね、それがまあね、なんか道歩いてるヤクザに対してはまあ分かるけども、攻撃し合うのはそんなんじゃないじゃないですか。誰が攻撃し合ってますか。カップル同士が攻撃し合ってるじゃないですか、ね、親と子供が攻撃し合ってるじゃないですか、学校の子供たちが攻撃し合ってるじゃないですかね。だから家庭とかカップルというね、本当は愛情によって成り立っていなきゃいけない、そういう組み合わせが今お互いにイライライライラして攻撃し合っちゃってる、ね、これがリアリティですよね。ってことはやっぱり私のパートナーおかしいのかなとかね思うけども、それでまあお分かりのパートナーいくら変えたと同じですよね。だからってことはどういうことかっていうと、どうしてもイライラして相手を攻撃してしまうような心の在り方の問題です。だからそれはもう A さんというパートナーが問題でも B さんというパートナーが問題でもないってこと。でその証拠に A さんを変えて B さんに変えても同じだったっていう、ね、ことはもう分かってるわけで。だからここをねよく見てください。皆さんが映画の主人公として生きているときは、どうしてもイライライライラする、どうしても人を攻撃してしまう、どうしても、好き嫌いが激しい、ね、っていうことにどうしてもなるんですよ。それでそれを手放して生き生きとしたこの感覚に戻ってきたときに、そこにあるのが、慈悲っていうもの、今日はそこまでちょっとできないと思うけども、慈悲っていうことがそこにあるってことだけ覚えてください。そしてその慈悲っていうのはどういうものかっていうと、相手に何とか幸せになってほしいっていう思い、これはもうその損得感情じゃなくて、ただ純粋に この子に幸せになってほしいという思いです。そしてこの子が何とか苦しみから解放されてほしいという純粋な思いです、ね。だから皆さんが生き生きとした感覚に戻った時に、そこにあるのは、慈悲っていうもので、そしてその慈悲っていうものに戻ってくれば、戻ることができたら、どんなカップルもどんな家族もどんな職場もどんなコミュニティも全てうまくいくし、で戻れなかったら次から次へとカップルは別れなきゃいけないし、家族は崩壊しなきゃいけないし、職場の中では仲違いしなきゃいけないし、ね、学校ではいじめばっかり横行してしまうし、ね、しょうがないんですよ。これは何だ、A さんが悪いとか B さんが悪いって話ではなくて、人間の心の状態っていうものが、もし我々が常にそういう映画の主人公として生きている限りは、イライラとね、攻撃性と、敵意とかそういうものから逃れられないんですよ。で、私らがどう、ね、だから結局いじめ問題どうやって解決するんですか、ね、いじめたやつを逮捕しちゃえばいいとか、ね、まあいくらでもあったじゃないですか。まあそれもしょうがないけども、全然解決にも何もならないですよね。人をいじめたいっていうね、そういう気持ちそのものをどうするんですか、ね、人をいじめたくていじめることに快楽を覚える、あの歪んだ気持ちをどうするんですか。その子を捕まえて少年院でも来ればそれで済むか済まないですよね。また別の人がやるに決まってるじゃないですか。だからいじめ問題にしろ何にしろ、この自分、私らの心の中にあるどうしようもない攻撃性、イライライライラして人を攻撃してしまう、その気持ちそのものを本当に乗り越えなきゃいけない。で、それにはどうしたらいいのかっていうと、映画の主人公であることをやめて、自分の生き生きとした感覚に戻ってくる。で、そしてそこにあるのは、今ね経験すると思いますけども、非常に生き生きとした、体の感覚、ね、であって、でそこには、同時に慈悲がある。相手に何とか幸せになってもらいたい、相手に何とか苦しみから解放されてほしいと本当に素直に思える気持ちですね。いいですか。はい、ね、そういうものなんですよ、体の感覚を感じるっていうことがね。だから体の感覚を感じるっていうことが皆さんの全ての悩み苦しみを根本的に解決するものなんだっていうこと、そして解決するだけじゃなくて、皆さん本当に、慈悲によって今までのイライライライラのねイライライライライラして攻撃的にこう生きる生き方ではない、慈悲に基づいた生き方を、これからしていくことができる。で、これをしないともう日本は持たないですよ。カップルは持たないですよ。家族は持たないし、学校の小学校や中学校や高校のクラスはもう持たないです。ね、だからこれは瞑想っていうのはなんかのんきな、なんかわけのわかんないスピリチュアルな人がね、なんかやってますって話じゃなくて、本当に緊急の課題です。これ以上カップルを別れさせないために、これ以上家族を崩壊させないために、これ以上学校のクラスでいじめで、ね、これ以上、ね、死ぬ人が増えないために。何とかして私らが抑えなきゃいけないのは、単なるいじめたやつではなくて、私らの心の中にあるこのどうしようもない攻撃性そのものですね。だってここにナイフがあるんだから、ね、でこう誰の心にもナイフがあって、ね、たまたまね、なんとか中学のなんとかっていう少年 A がのナイフが人を刺したって話じゃないですか。だけどじゃああのナイフは彼しか持ってなかったのか、そんなバカなことないですよね。この部屋にいる全員が持ってます、ね、全ての人が持ってます。だから我々が全員が持っているこのナイフをどうやって、捨てていくのか、でそれにはもう体の感覚を感じるっていうのは私はもう、まあ、他にもいろいろあるんだけども、まあ一番効果的で、 一番失敗がなくて一番誰でもできる方法だと思いますね。だからまあこれをねちょっと、トイレ休憩を挟んでから、やりますね。ですから、自由への扉っていうのが、実は、自分の中にある。もう何も薬も何も必要ない、自分の体の感覚を感じるっていうことによってまずは自分の攻撃性から自分のイライラからね、そして過去の嫌なことから全て解放されるっていうものですからね。じゃあまずねとにかく実践してみて、それからちょっと質疑応答を受けたいと思います。はい。じゃあちょっと一旦休憩します。トイレね1階と2階もありますので、案内があると思いますのでちょっと行ってから、5分後ぐらいには戻ってきてください。はい。